彩れあやはのよなよなフリートーク、はい、第22回目ですね。いや早いものですね。22回目、今年ももうなんかあっという間に過ぎていきそうな気がしますね。いやすっかり夏ですね。暑い。最近夏までマスクめちゃめちゃ暑くないですか。いやすごい酸欠で倒れそう。暑いと思って私布マスクが好きなんですけど、こうね、布マスクってつけ心地いいんですけど、こう暑さは倍増な気がします。はい、いや別に使い捨てマスクも使ってるんですけどね。なんか布マスク可愛いのをもらっていこう、自分でも可愛い布マスク買うのが結構趣味になっちゃって、で布マスク使うときと使い捨てマスク使うときで半々ぐらい。はい今日ね、私ね、アンナミラーズ行ってきたんですよ。制服可愛いっていう、見に行ったけど、ミニのアンナミラーズっていうのもね、8月に閉店しちゃうんですって。超びっくりして、で私友達にも本当アンナミラーズが好きってめちゃめちゃ言いまくってて、特に夏季限定のレモンパイめっちゃ好きみたいな話をいつもしてて、で友達が閉店するっていう話を教えてくれて、じゃあちょっと閉店する前に行くかってなって、行くってなって行ってきました。よかった。今日それで先についてた友達が様子見に行ってくれて、こう整理券をね、受付でくれてたんですけど、もうめちゃくちゃすでに先に予約が入ってて、もうびっくりしちゃった。あ、みんなやっぱ閉店だって知ってからみんなこぞってきたんだね。だよね、なくなるの嫌だよねと思って、で1時間半ぐらい待たされるとか聞いて、そんなにか、いやでも待つよと思って、でもなんか思ったよりみんな買い物とか時間潰してたんですかね。意外と早く入れてよかった。いやもうめちゃめちゃ美味しかったです。満足、元気出ました。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。はい、ということで今日もコーナーのお時間がやってまいりました。そして早速ラジオドラマも始めていきたいと思います。あ、草木も眠る闇深く、やっと自室に戻れた私は早々寝台に倒れ込んだ。一日が終わった安堵感にうとうととまどろんでしまうけど、その前に体を拭かなきゃ。お風呂に行く気力はもうない。寝て目覚めたらまた仕事に追われる朝が来てしまうのに、動く気力が湧かない。こんな人生に意味なんてあるのかしら。昼はメイドとして、夜は愛玩相手。娼婦だった母に捨てられて、物好きな金持ちに売られて以来ずっとこのお屋敷に勤めている。共に働く使用人たちも大体が似たような境遇だし、衣食住の保証もあるし、漬物に売られて殴り殺されたりしないだけだいぶマシと分かってはいる。自由はないけどね。一生こんな風に過ごしていくのかしら。やりたいこともなく、ただ与えられる仕事をこなすだけの日々。他に選択肢もない。希望がないってことは緩やかな絶望。例えば明日目覚めたら劇的な変化が起きてやしないかなんて、毎夜毎夜ありえない奇跡を願って、気づけば眠ってしまっていた。そんないつも通りの夜が明け、翌朝
異世界なのにブラック企業。
同じく屋敷で働くルカが執事長に引きずり回されながら 謎の言葉とともに気を失った。共通の苦しみ、痛み、それらを持つ者たちはある種の連帯感でつながっていると自分は思うのだ。そんな私たちは仕事に忙殺される中をお互いを支え、悩みを打ち明け生きてきた。でもこんな彼女は知らない。賑やかで創造しくって見るものすべてに目を丸くする。生きるエネルギーに満ちているこんな彼女。どうしちゃったのルカってば。まるで別人みたい。私はそんなルカの様子に知らず知らず笑みを浮かべていて。私、まだ笑えたんだ。笑うなんて、いつぶり？ねえ、ルカ。この時の私たちはまだ知らないけど、あなたの変化が、この先、私たちの人生も少しいい方に変えてくれるの。その時、私たちはね、今と違って、笑いの絶えない日々を送ることになるのよ。大事なとこかんだ。すごいショック。大事なとこかんだ。いや、あれなんですよ。最近ほら、暑いから冷房しょっちゅうつけてるし、なんか乾燥してるんですかね。喉の調子悪いなと思って。私も、今だから冬場とか暖房で枯れる季節以外も、もう年中のど飴と喉スプレー必需品、家にもあるし、持ち歩き用のカバンにも入ってて、今日も今、本番始まる前にね、めっちゃシュッシュしてたんですけども。なのに噛んだっていうね。いやもう絶対今日噛むぞと思ってめちゃめちゃ気合い入れてたんですよ。気合を入れてたにもかかわらず噛んだからもうダメですっつってね。もうね、どんなに気合い入れてて意識してても噛むときは噛む。ただ幸いなのがこれはラジオっていうことです。舞台の本番とかと違って、あ、噛んだみたいなのがお客さんとかね、共演者の方にね、もう伝わっちゃったらもう目も当てられないし、自分も一瞬死に戻っちゃいそうなぐらいうわーって動揺するけど、ラジオはねもう噛んでても許されると思ってる思ってます。はい、私がね楽しんでる姿をきっとみんな楽しんでくださると思うのということでね、ラジオドラマも折り返しこの地点まで来ましたね。私はねこの話を書いてる時に、そう、あのこれの続きを書くことになるとは思ってなくて、はいだからこれの違うシチュエーションって何？違う視点どれだろう？あれだね、一緒に働くサシャちゃんのお話を書こうと思った時に書きながら、どんどんどんどん女の子の友情を書こうと思ってるのに、気づいたらゆりが楽しいなと思ってゆりを楽しみながら書いていた。可愛い女の子は尊い。私ね、あれなんですよ、こう二次元に夢見すぎてる節がある。だからね、こういろんな漫画見て、それぞれにいろんなタイプのヒロインが出るじゃないですか。ツンデレとかね、エッテレッテレとかね、クールな子とかね、どの子もそれぞれ魅力的なんですけど、私は結構素直な分かりやすいタイプの子が好きなんだなって自分でこうやって脚本とか書いてたりするときに思うんですよ。こう分かりやすい女の子って可愛くないですか？いや、男の子も女の子も分かりやすいの可愛いと思うんですけど、っていうね、趣味をぶち込めるのがこのラジオドラマの世界です。はいでね、最近私おすすめされて5等分の花嫁見たんですけど、あれもいろんなタイプの可愛い女の子いっぱいじゃないですか。で1期と2期両方見たんですけど、あれはね見てるうちに推しが変わるね。1期の時はふかちゃん可愛いかな、いやいやみくちゃんかななんて思ってたんですけど、こうみくちゃんとうまくいってほしいなと思いつつ、こう他の女の子が泣く姿は見たくないなと思いつつ、もうあれリアルタイムの歩みじゃないからネタバレいいですよね。まさかいつきちゃんだとは思わなかったんですよね。いつきちゃん可愛いけど、え、いやいいんだけど、いいんだけど、え、だって2期いつきちゃんのピックアップエピソード少なくともアニメに関しては少なくないって私思ったんですよ。なんかこうくっつく前段階って結構そのくっつくはずのヒロインの子のエピソードピックアップされません？私あの流れで来たから、あ、ミクちゃんとくっつくのかなと思ったら全然違うと思って、はい。え、みんなは五等分の花嫁どの子が好きですか？みんな可愛いけど私は結論ミクちゃんかな。でも個人的なビジュアルで言ったらいつきちゃんが一番好きかも。ロングヘアの子好きなんですよ私。もう今も昔もロングヘアの子が好きです。でピンク髪かなって。
ラクスクラインじゃないって思いました。そうです、ガンダムシード、私の推しはラクスクラインでしたの。はい、ミヤちゃんもねすごい可愛かったけど、若干髪色と髪質違うんですよね。でも2人並んでると、これもこれでゆりゆりしくて可愛いなって思いました。可愛い女の子が2人揃うと、やっぱりそういう想像しちゃいますよね。しちゃうんですよ。しないか、しないかってこの辺はやっぱり好み分かれますね今リアルタイムだとアニメいろいろ始まってますね。今私かぐや様の3期やってるじゃないですか。あれをね見始めようと思って、まだ寝かしている。見よう見よう思いながら、なんか違う作品いろいろ見始めちゃって、おやっつってまたそうやって見たい作品ばっかり溜まってしまうと思って。休みあればね1日で一気見とかできるんですけどね、休みの日に何が見たくなってるかは、まあそれはそれで変わるんですよね。あ、スパイファミリーあっさり終わっちゃいました ね。でも2期もやれそうだから、2期でねいろんなエピソードが、なんかこうもっとナミヤン君とアニャちゃんがイチャイチャしてるシーンも見たいけれども、ユーリ君、ユーリ君ももっと見たい。はあ、ユーリ君とヨルさんはやっぱり兄弟だけあってお子も似てましたね。かわいいな。っていうか声優豪華ですよね。声優が豪華っていいよね。声フェチなんでやっぱりこう好きな声優さんが喋ってるのを聞くと心が癒される。キュンキュンします。胸キュンです。なんかねすごい心が現れます。いつから私こんなに声フェチだったのかな。昔からかな昔からかなっつってね、あるじゃないですかフェチって。なんかもう幼い頃から根付いたやつ、大人になってから新たにね広がるフェチもあるけど、みんな各々のフェチを自覚していますか。自覚すると人生はより楽しいです何の話やっつってね。あとね、本好きの下克上も見てます。あと今見たいのは盾の勇者の成り上がり。なんか異世界系こうあんまり得意じゃないなと思ってたんですけど、こう物によるなって思いました。主人公の質でも、これはすごい思うんですけど、ナロー系チート能力があって、こう前世がブラック企業だったりしてると、こう異世界転生した時にこう大体無双していくじゃないですか。でその話スカッとするんですけど、大体前編後編ぐらいでいい気がするって最近思うしかある。話の流れにもよるんですけどね。なんかあんまり長いと、なんか見たことある流れ、ああ初めの方でやってたやつかって思っちゃうようになっちゃったんですよねだからあんまり異世界転生受けじゃないのかも。あれです、異世界居酒屋飲むとか、異世界食堂とか、あの辺が好きですね。異世界転生もな。え、盾の勇者の成り上がりはね、あれはね全然無双してくれなくてすごい好きすごい好きっつって。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでね、これもエンディングとなってしまいましたね。早いなーって。あ、聞いてください。私ね、8月舞台決まったんですよ。新宿シアターブラッツで。イエーイ。で、結構始まるのが8月入ってからなんです。でも、話の話も分かってるし、やる場所も日にちも決まってるけど、私の役は顔合わせまで、どうやらまだ分からないのかな？いや、ワクワクです。もう久々の舞台ですよ。え、コロナ前にギリギリ舞台立ったのが最後だとしたら、え、もう2年前 ?3 年前ぐらいになる。早っ。そんなに時流れるの早すぎてびっくりする。なんかね、もう年々1年が過ぎゆくのが早くてびっくりする。やだよ、今年もこうやってあっという間に持っていくんだ。やだ。なんでしょうね、若い頃は時間は無限にあると思ってた。あの10代の頃、学生の頃だからもう時間をね無意に過ごしてたけど、今時間がないないと思ってこう予定をいろいろ詰め込むじゃないですか。詰め込みすぎてなんか日にち感覚がなくなっていくうちに、どんどんこう日が過ぎてる。で気づいたら、え、もう1年半分過ぎたの、え、もう冬みたいなね。去年そんな感じだった。おかしいね。なんだろうね、一日一日を大事に生きてるはずなのに、時間が経つのって早いな。いやでもね、こうやって好きなことやって一年経っていくのっていいですよね。そう、8月にやるから、次はもう次のこと考えてる始まってない、ね、そう、今年はせっかくね、いろいろと 活動できる環境になったかなと思ったけど、活動できるのかな。またなんか感染者数増えてるじゃないですかね。感染者数って言いにくくないですか。私この単語出すのに最近なんかカミカミなんですよ。やばいやばいやばい、役者なのにって。私作業と家業苦手かもしれない。家業と作業がなんか連続してくるとすごいなんか気合い入れて口ガッて開いてめっちゃ口動かす、なんか動かしながらゆっくり言わないと高確率で噛むなと思って。苦手なセリフあるともう私夜通し練習しちゃいますもん。このセリフもう連続で言えるまで寝ないみたいな。ちなみにお姉ちゃんに実家に住んでた頃一緒によく舞台稽古してもらってた時もそれやってました。逆に私がお姉ちゃんの稽古に使う時もありました。そう、姉妹でこうね演劇関係の活動をしているっていうね。そう、私ねお姉ちゃんとね見た感じのこう様子はそうでもないらしいんですけど、笑い方とか雰囲気とかすごく似てるらしい。私がね多分お姉ちゃん子でドシスコンだったからだと。私の方が若干声数低いんですけどね、でも笑った感じとかすごい笑いそうとかすごい似てるんですよ。だからねこう共通の知り合いに電話とか出るとどっちがどっちだとかよくやってた。ではではバイバイ。